to begin with is right there in your bulletin, 1 Kings chapter 22, verse 7. Let's open our Bibles together to read together.
今日の聖書朗読、第一列王記上ですね、22-7、まずここを開けてみましょう。
And once we read, please don't close your Bible, because we're going to be staying right there and digging into God's Word.
で、口語訳では516ページの上の段ですが、開かれましたら、ここに糸か何かを引いておいてください。
1 Kings 22, verse 7.
22-7.
And Jehoshaphat said, Is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him?
22-7. ヨシャパテは言った。ここには我々の問うべき主の預言者は他にいませんか?
Let's pray.
お祈りいたします。
Father God, open our hearts, the eyes of our understanding, that we may hear only your voice in Jesus' name.
天の神様、どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、神様の言うことだけを聞かせてください。イエス様の皆によってお祈りします。
Amen. Our study today is one chapter from the story of King Ahab and King Jehoshaphat.
今日の学びは、アハブ王とヨシャパテ王の出てくるお話です。
Ahab and Jehoshaphat were opposites. He tried to remove all the hindrances to spiritual growth.
もう霊的な成長の妨げになるようなものは全部取り除こうとしました。
He even appointed priests and Levites to go throughout the land and give Bible studies.
祭司を選び、そしてレビ人を選び、国々を巡らせて、国を巡らせて、聖書研究をさせました。
That's kind of like Bible workers today.
今で言ったらバイブルワーカーの働きですね。
Or like the youth rush, going door to door and giving nuggets of God's truth. That was a movement going on.
あるいはユースラッシュのように、人々のお家一軒一軒訪ねて、そして神様のことを語る人たち。
Now you have to read both this account in 1 Kings and then you have to also read it in 2 Chronicles to get a bigger picture.
ここのところのお話は、この列王記上とそれから、歴代史下を両方読むといいんですね。
And, you get a clearer picture reading both.
そうすると、もっとはっきりとした全体像が見えてきます。
There's this comment in the book.Prophets and Kings, page 191.
国と指導者の中にこのような、引用文があります。
And as many endeavored to understand God's requirements and to put away sin, a revival was effected.
こう書いてあります。多くの人が神のお求めになることを理解しようと努め、罪を捨てたとき、リバイバルは起こりました。
You want to know what Jehoshaphat believed?
ヨシャパテが信じていたこと、何だったか知ってみたいですか?
I'm going to read another quote, same book, page 192.
同じ本にこのように書いてあります。
It says, In obedience to God's law, there is great gain. In conformity to the divine requirements, there is a transforming power that brings peace and goodwill among men.If the teachings of God's word were made the controlling influence of the life of every man and woman, if mind and heart were brought under its restraining power, the evils that now exist in national and social life would find no place.
神の律法に従うことには多くの益があります。神のお求めに従うことには、人に平和と善意をもたらし、人を変える力があります。もしもすべての人が神の御言葉の教えを人生を支配する影響力として認めたなら、もしも人の知性と心とがその抑制力のもとに置かれたなら、国民生活、また社会生活に存在するさまざまな悪は存在しえないでしょう。
That says to me, there would be no national corruption.
ということはですね、もう国は この堕落した腐敗したものがなくなってしまうということなんです。
There would be nothing, we would never hear of child abuse.
ですから言い換えると、例えば幼児虐待という言葉を聞いたりはしません。
There would be no such, there wouldn't be the vocabulary, domestic violence.
それから家庭内暴力という単語すら存在しなくなるんです。
And divorce would be unknown.
離婚ということも何それっていうふうになるんです。
People wouldn't have to put bars on their homes and pay money through the nose every month so that no one break in and steal their stuff.
もう家の窓にですね格子をつけることもなく、泥棒が入らないように多額の金額を払うこともないんです。
All if there were more attention paid to obedience to God's will, His law.
神様の御心と律法にもう少し人々が心を向けるならば、そのような世界になるんです。
For many years, Jehoshaphat lived in peace, without trouble, without fighting.
ヨシャパテ王は長い間隣国と平和に何の目的も何の問題もなく過ごしました。どうして彼の国は平和だったんでしょう。
Because peace comes from God.
それは平安は神様から来るからです。
And it's the same on an individual basis. When God is number one in my heart, He reigns there, and there is peace.
私たちも一緒なんです。私たちの心に神様がご臨在するときに、私たちの人生は平安な、平和なものになるんです。
But then, the story gets weird.
ところが、この話が少しずつおかしくなっていきます。
At the height of his prosperity.
この王様が繁栄をしている絶頂期に、
And maybe because people tend to become careless when they're prosperous,
おそらく人々はうまくいっている時に少しこう気が緩むせいでしょうか。
King Jehoshaphat did something really strange.
ヨシャパテ王はちょっとおかしなことをしてしまいました。
He agreed to a marriage between his son and the daughter of the wicked king Ahab.
自分の息子と悪を行うアハブ王の娘と結婚させることに同意してしまったんです。
I mean, who wants Jezebel as a relative?
誰がジェザベルを、イザベルをですね、義理のお母さんにしたいと思いますでしょうか。
Is she coming to the wedding reception?
イザベルがレセプションに来るんですか、結婚式の。
Is she bringing those prophets of Baal with her?
もうバールのその預言者たちも連れてくるんでしょうか。
And those half-naked women dancers?
それからもう半分裸のような女の人が公演のために踊るんでしょうか。
You know, Jehoshaphat, what were you thinking?
ジョサパテ王さん、何を考えてるんですか。
I like that about the Bible. It shows everything.
聖書、私大好きなんです。なぜなら、何でもそこに載ってるからなんです。
Not only the good, but the failures.
良いことばっかりでなくて、失敗したこともちゃんと書いてくれているんです。
Because at the end of everything, God is glorified.
なぜなら一番最後には神様が必ず栄光を着せられているからです。もちろんこの結婚というのは政略結婚でした。
So that Israel and Judah went, okay, you know, we're brothers and now we're really brothers and let's be cool, okay?
イスラエルとユダ国がまあもっともっと親しい関係になるように兄弟のように。
But peace at what price?
ところがそういう平和というのは何という犠牲の多いことでしょう。
God never sanctioned it.
神様は決してこのことを認めませんでした。
The story doesn't say anything about Jehoshaphat. Lord, should I do this? You know, he never asked, just did it.
聖書にはこの結婚に関してヨシャパテ王が神様にこうしてもいいですかって聞いたとは書いてありません。
And in 2 Corinthians 6:14,
歴代史の下
2 Corinthians 6:14
には
第2コリントね6:14
すいません第2コリントですね新約聖書
It says Do not yoke unequally with unbelievers
不信者と釣り合わない首輝きを共にするなと書いてあります。
Why not?
第2コリントですよ。どうしていけないんでしょう。
Because the result is always misery and disaster.
なぜならその結果は必ず、 惨めなものであり、そして惨事に至るからです。
One day, Jehoshaphat decided to visit Ahab.
ある時、ヨシャパテ王はアハブ王を訪れました。
I'm taking for granted most of us have read this in the not too distant past.
この話を皆さんもご存知であることを頭に入れてお話しします。
And when he visited Ahab through a huge party.
ヨシャパテ王が来たというのでアハブ王は大きな宴会を開きました。
Ahab did not obey the Lord, but he knew how to party.
まあ、アハブ王はですね、神様に従うことはしなかったんですが、もう宴会の仕方はよく知っていたんです。
And after he, all the nice things were said, and he softened up Jehoshaphat a little bit, relax.
アハブ王は、まあ、盛大に宴会を催し、そして、まあ、ヨシャパテ王をこの気持ちよくさせるためにいいこともいっぱい言って、
I've been doing a lot of thinking, and there's this city over here, Ramoth.
そしてこのように始めます。ねえ、ヨシャパテ王さん、私は最近ちょっと考えてることがあってですね、このラモテの町なんですが、
And that really belongs to us.
あの国というのは本当は私たちのものですよね。
And I think we can easily get it back.
もう簡単に取り戻すことができますよ。
Especially in you, if you and I go together, what a team.
特に私とあなたが一緒にチームになって戦ったら。
What do you think, man? You know, that belongs to us.We're the same blood, the same people.
どう思いますか？あの国はもともとは私たちのもので、私たち二人というのはもう兄弟のようなものですから。
So here we have the false inviting the true to join ranks.
ここで偽物が本物を招いて一緒になろうと結合したわけです。
It was like the new world order.
今の言葉で言うと新世界秩序と言いますか。
The United Nations for that time.
あの時代の国連のようなものです。
It was the ecumenical movement for that generation.
Movement, 教会一致運動のようなものです。
Well, that's lovely, but God was not in it.
考えとしてはいいかもしれませんが、この考えの中に神様は全くいませんでした。
For Jehoshaphat to team up with Ahab was a big mistake.
ヨシャパテ王がアハブ王と手をつなぐというのは大きな大きな間違いでした。
You read the story, you'll see he could have lost his life.
話を読み進めると分かりますが、彼はその結果、命をもうちょっとで落とすところだったんです。
Because when they did go to battle, in battle he dressed as a king and Ahab said, I'm going to disguise myself.
この二人は結局手を組んで戦いに出たんですが、ヨシャパテ王はですね、変装したんですね。
Joseph had dressed like a king and rode his chariot.
ヨシャパテ王はアハブ王の王服を着て、そして馬車に乗りました。
Ahab was hiding himself, disguised.
アハブ王は、まあ隠れていたんですね。
And so the soldiers came after Jehoshaphat.
そしてこの兵隊は兵隊たちはヨシャパテ王の方を追っかけていくんですが、
敵の兵隊ね。
はい。
And Jehoshaphat cried out.
ヨシャパテ王はその時にですね、叫びました。
And you and I would also cry out.
私たちもきっと叫んだでしょう。
You see all of these soldiers coming towards you.
敵の兵隊が自分のところに迫ってきたら、
And he turned around. He turned around and tried to get away. They said, "That's not Ahab."
それでヨシャパテ王はですね、もうびっくりして怯えちゃって、うわーっと言ってこう逃げちゃったんです。
God's people are instructed about yoking, and it's not just yoking in marriage. It's in other relationships and businesses.
聖書にはこの首輝きを共にする、このつながる、連合するということに書いてありますが、それは結婚に関してだけではなく、ビジネスも。また他のことにもつながっているんです。 And
even in church, trying to mix things that should not be mixed.
教会もそうです。教会も一緒になってはならないものと一緒になってはいけないんです。
It can result in disaster.
そんなことをしてしまうと本当に惨事になってしまいます。
And even in church, it can result in spiritual death.
そして教会は霊的に死んでしまいます。
Well, we're in 1 Kings 22. Now let's look at verse 5.
列王記の上に戻りますが、列王記上22章です。
5節。
22:5.
1 Kings 22:5. Also, Jehoshaphat said to the king of Israel, "Please inquire for the word of the Lord today."
ヨシャパテはこう言うんですね、22:5。 ヨシャパテはまたイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺いなさい。
We're gonna do this thing together, but let's ask counsel of the Lord.
一緒になって戦うんだけど、でもその前にまず神様の指示を煽ってみましょう。
It's almost like something suddenly popped in Jehoshaphat's mind and said, whoa, we're going too fast here. Before we go into this battle and do anything, let's ask God's advice.
まるでヨシャパテオは突然気がついたんですね。いや、なんかこれいい考えに見えるんだけど、あまりにも早く前に進みすぎていると。その前にちょっと一旦止まって神様に聞いてみよう。
We need some prophetic counsel.
もう預言者的なこのアドバイスが必要である。
And verse 6, and the king of Israel gathered the prophets together about 400 men.And said to them, Shall I go to Ramoth Gilead to fight, or shall I refrain? And they said, Go up, for the Lord will deliver it into the hand of the king. Yay!
そこで言うんです。預言者に聞いてみようと。6節を読むとこうなっています。そこでイスラエルの王は、預言者400人ばかりを集めて彼らに言った。私はラモテ・ギレアデに戦いに行くべきでしょうか、あるいは控えるべきでしょうか。彼らは言った。登っていきなさい。主はそれを王の手に渡されるでしょう。
You see, Ahab liked to do things on a big scale.
アハブ王というのは何でも大掛かりなことをしたかったんですね。
You know, one or two prophets would have been fine, but he 400.
一人や二人の預言者で十分だったんですが、彼には400人も預言者がいたんです。
And all 400 said, yes, go forward.
そしてその400人がですね、その戦いに行きなさいって言ったんです。
Surely all 400 can't be wrong.
400人も行きなさいって言ったら、間違ってませんよね。
Ahab had a ready supply of prophets.
でも実はですね、このアハブ王は預言者を十分に備えていたんですが、
And they would say exactly what he wanted to hear.
彼らは王様が聞きたいことだけしか言わなかったんです。
And after that, yes, go up for the Lord with you. Ah, now I feel good about this. Don't you, Jehoshaphat?
そう、400人がさあ王様行きなさい、行ってもいいですよって言ったら、アハブ王はですね、ああよかった、そういうふうに言ってもらうのを待ってたんだという気持ちよくなるんです。
God had not approved that plan, but it sure sounded like it.
ところが神様はそんなことを一つも認めていないんです。でも400人の預言者が行きなさいって言ったら、
You'll be victorious, go ahead! And that message was a death message to Ahab.
そして、それに付け加え、言ったらあなたの手にこの国は落ちますよって言ってもらうんですが、この予言はアハブ王の命を取ることになるんです。
It was a suicide mission.
もう自殺行為ですね。自殺行為の戦いです。
Look at verse 12.
12節。
And all the prophets prophesied, saying, Go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord will deliver it into the king's hand. They said it again.
もう一度言うんです。12節。預言者たちは皆そのように預言していった。ラモテ・ギレアデに登っていって勝利を得なさい。主はそれを王の手に渡されるでしょう。
But we find later that this message they were giving was not from the Holy Spirit, it was from evil spirits.
ところが後を読めばわかるんですが、この預言というのは神様から来たものではなく、悪の霊から来た預言だったんです。
Verse 22.
節。
The Lord said to him, In what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, You shall persuade him and also prevail. Go out and do so.
22節。主はどのような方法でするのですかと言われたので、彼は私が出て行って偽りを言う霊となってすべての預言者の口に宿りましょうと言いました。そこで主はお前は彼をいざなってそれを成し遂げるであろう、出て行ってそうしなさいと言われました。
Now, please mark your page.
ここのところに糸を置いてもらって、
And turn to the New Testament, 2 Thessalonians chapter 2
新約聖書に移ります。また戻りますので何か挟んでおいてください。
We fast forward to our time.
私たちの時代を見てみますよ。
2 Thessalonians 2.
第二テサロニケ2章です。
Beginning with verse 10.
2章の10からです。
2 Thessalonians 2:10, and I read, "And with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie. And they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness."
325ページ上の段、第2テサロニケ 2-10-12。 また、あらゆる不思議の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは、自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は、彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのである。
Bible is clearly telling us these last days will be a time of rampant spiritual deception.
聖書ははっきりと告げています。世の終わりになると惑わす霊が出てくると。
Many will think that's the word of God, that's what God is saying, but he's not.
そして多くの者が神の言葉ではないのに、わあ、これは神様が言っているとこう信じてしまう。
We call that the great controversy between truth and error.
私たちはそれを、真理と偽りの大争闘と呼んでいます。
The controversy between Christ and Satan.
サタンとイエス様のこの大争闘。
Revelation 16.
黙示録16章。
Verse 13 and 14.
13から14。
Revelation 16, verse 13 and 14.
402ページ上の段。
And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet, of the dragon out of the mouth of the beast and out of the false prophet. For they are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty.
黙示録16の13、14。また見ると、竜の口から、獣の口から、偽預言者の口から、カエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼を召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。
Here it calls them unclean spirits.
汚れた霊って書いてありました。
In the time of Jehoshaphat, they were called lying spirits.
ヨシャパテ王の時代には偽りの霊と言っていました。
But they were still unclean.
同じことですね。どちらも汚れた霊です。
And for our time, we know great deception is happening just prior to the return of Christ.
私たちの時代も同じです。イエス様が戻ってこられるちょっと前にこのようなことが起こるんです。
People don't like to hear the straight truth.
人々は真理を聞くのに耐え難いですね。
Because it tells them exactly what they are.
なぜなら自分が本当はどういうものかということを示してしまうからです。
You know, wives.
奥さん方。
Your husband.
ご主人方。
Is he with you today? I mean, sitting next to you, you know?
一緒に今いらっしゃいますでしょうか?
Do you love your husband?
ご主人を愛しておられますでしょうか?
Of course you do.
もちろんですね。
And because of love, you sometimes tell him things that maybe he doesn't want to hear.
愛してるからこそ私たち妻は、主人に向かってあることを言います。
Because you care.
なぜなら主人をにおことを気にしているからです。
For example, you're standing here in the church lobby.
教会で立っているとします。
And a lot of people are talking and greeting and with your husband.
そして多くの方が、夫と一緒にこのお話をしたり、挨拶をしたりしています。
And they notice something, but nobody says anything.
で、あることに気がつくんですが、誰もそのことに関して何も言いません。
For whatever the reason, they don't want to.
まあどういう理由だとしても言わないんです。
But then you notice.
でもみんな気づいているんです。
His fly is open.
チャックが開いていた。
And because you love him, what do you tell him?
でも妻はですね、夫を愛してるから、なんて言うでしょう。
Do you stand three feet away and say, look at that?
三歩下がってですね、みんなに分かるように指さしてですね、見てごらんって言うでしょうか。
Or do you go up to him and say, open house, you know?
あるいは、まあ、そーっと近寄ってですね、こそーっと空いてるわよってこう言うでしょ。
You know, maybe that's not the best example. In love, God tells us things we need to hear.
あんまりいい例じゃなかったんですが、神様も私たちのことを愛してるがゆえに、私たちに事実を教えてくれるんです。
Otherwise, we walk around embarrassing ourselves and we don't even know it.
でないと私たちは知らない間にですね、恥ずかしいことをの状態でですね、歩き回ってることになります。
And it could even be a reflection on that loving wife.
そしてまたそれはですね、自分の伴侶のことも表しているかもしれません。
Your husband's fly is open.
あなたの、ご主人の、ジッパー開いてますよ。
Yeah, I know.
ああ、知ってるよ。
Yeah, he'll figure it out.
ああ、自分で気づくでしょ
う。He's old enough, he's adult, you know, he needs to take care of himself.
もう大人だし、いい年してるから自分でそれぐらい。
You know, switch it around, husbands.
これ反対にしてみたらどうでしょう。
You love your wife?
ご主人方、奥さん愛してますよね。
Happen, you know, what if this thing is open?
こんなことはきっとないと思うんですが、ドレスの後ろのジッパーがこんなに開いてたらどうでしょう。
You know, you know,
開いてたらですね、まあ、そーっとあちらに連れて行ってですね、直してあげますよね。
You know, God speaks the truth because he cares.
神様は事実を教えてくれるんです。なぜなら私たちのことを本当に気にかけてる。
Sometimes the truth hurts.
時々その事実っていうのはもう心にぐさっときます。
It's like a surgeon's scalpel.
まるでお医者様のこのメスのようですね。
But it hurts in order to heal.
でも悪いところを癒すためにはこのちょっと痛いんですがこの手術が必要なんです。
Sin is like cancer.
罪はもうまるで癌のようなんです。
God is in the business. His truth is in the business in finding, exposing, and excising.
神様はこの悪いところを見つけてそこを直そうとするそういうことをする方なんです。
Always in love.
でもそれはもう必ず愛を持ってなさるんです。
Sometimes people are under the wrong impression, but if you love, you won't do any of those negative things.
時々人々はそれを勘違いしていますね。もう私たちは愛さないと、愛していたらそんなこと言わないわよ。
You know, love means, remember that stupid movie? Love means never having to say you're sorry. Give me a break.
なんか映画があったそうですね。その中で、愛しているなら、ごめんなさいって言わないもんだってなんかその映画で言ってたそうです。
No, you, never saying you're sorry, that's not love, that's pride.
いや。謝らないというのは愛じゃないんです。それはプライドって言うんです。
Everybody under 30 didn't get that one, but the older people you showed you.
30歳より上の方はそのことをこう分かるはずです。
Love has to say things.
愛というのは告げないといけないんです。
God is love.
神は愛なんです。
And he has to say things.
ですから神様は私たちに教えてくれるんです。
You know?So, why do some people not like hearing the truth?
なのにどうして人々は神様が教えてくださる真実をが嫌なんでしょう?
Verse 7, the 400 prophets said, Go!
旧約聖書に戻ります。ここのお話の中でこの400人の預言者たちが戦いに行きなさいとこう言
います。But Jehoshaphat was watching this and 400, they all say the same thing.
でもヨシャパテ王はですね、ここで気がつくんですね。400人いると。この400人みんなが同じことを言った。
That's some special unity there.
なんかすごい一致感があるな。
Now, Jehoshaphat, he's a king, and so he understood something about human nature.
ヨシャパテ王は王様でしたから、こう人間のこの心理をこう分かっていたんですね。
400 all saying, yeah, he started getting the willies. I mean, he was feeling uncomfortable.
400人全員が口を揃えていけと言った。なんかおかしいと思ったんですね。
Something is not right here.
なんかおかしいぞ。
And, you know, in Exodus 23:2, it says, don't follow the majority to do evil.
出エジプト記の 22-3 には、
23-2
ですね。ここには、大多数に従って悪を行ってはいけないと書いてあります。
Is, seldom right.
大多数というのは、まあ、 正しいこともありますが、必ず正しいとは限りません。
So verse 7, Jehoshaphat said, okay, thank you guys. Is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him?
列王記上の22の7に戻りますが、何か挟んでありましたね。そこで、ヨシャパテ王は言いました。王様、他に預言者はいないんですか？
Can you imagine?
想像してみてください。
These 400 prophets on the national, on the king's payroll.
この400人の預言者、王様のこの国のお金を使って雇われている預言者たち。
And what Jehoshaphat is saying in front of everybody?
なのにみんなの前でですよ。ヨシャパテ王は。
Is there another prophet of the Lord around here that we can ask him?
主の預言者が他にいませんか？
In other words, I don't trust these guys.
と言ったんですね。言い換えると、ああ、この400人、私は信頼することができないとみんなの前で言ったんです。
We need another opinion.
もう一つ意見を聞かなくちゃ。
We used to live in Japan near a hospital that was like a cockroach trap.
私たちは日本に住んでいるとき、病院の近くに住んでいました。この病院はまるでゴキブリホイホイみたいな状態の
病院で、
人々はこう言ったんですね。あの病院にかかったら二度と出てこれないわよ。
It, almost everything, the answer was surgery.As soon as possible, surgery.
どんな軽い病気で行ってでもですね、必ず手術になるんです。
You know, I went once, I had something in my eye, and you know, almost expected, well, we're going to have surgery, you know.
私ある時ですね、その病院に目にゴミが入って取ってもらうために行ったらですね、はあ、手術をしなくちゃって言われました。
言われましたじゃなくて、I thought they would.
言われると思いました。ですので。
You know, surgery.We had a friend, we told him, you better go to another hospital, get another opinion.
友達もその病院にかかってですね、手術をしないとって言われたので、私たち言いました。別の病院に行って、もう一つの意見聞いた方がいいよ。
We had a church member, had a foot injury.
それから、教会員で、足を怪我した人がいました。
And he went to that hospital.
そしてその、まあ近いですから、その病院に行ったんですね。
And he couldn't get out.
そしたら出てこれませんでした。
And they did surgery, took off his leg from the knee down.
そしてどうなったかというと、手術になって膝から下を切り取られてしまったんです。
You know, we need another opinion.
いや、もう一つ意見を聞いてみる必要があ
ります。You gotta ask another doctor.
もう一人のお医者さんに聞いてみた方がいいです。
Come back to the Bible and see what does God say about whatever the issue is.
聖書に戻りますと。どんな問題でも神様は何と言っているか、これが必要なんです。
So, isn't there any other prophet? Jehoshaphat asked.
アハブ王さん、他に主の預言者はいないんですか？
Then verse 8.
で、8節。
Here is where the 401st prophet is introduced.
ここでいよいよ401番目の預言者が出てきます。
That's the title of our message today.
今日のタイトルですね。
So the king of Israel said to Joseph, "Yeah, there's still one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him because he does not prophesy good concerning me, but evil." And Jehoshaphat said, "Let not the king say such things."
8節、イスラエルの王はヨシャパテに言った。我々が主に問うことのできる人がまだ一人います。イムラの子ミカヤです。彼は私について良いことを予言せず、ただ悪いことだけを予言するので、私は彼を憎んでいます。ヨシャパテは言った。王よ、そう言わないでください。
The world always hates the 401st prophet.
この世は必ず401番目の予言者を嫌います。
Hearts in which sin is in control, they hate the 401st prophet.
罪が心を支配している人は必ずこの401番目の預言者を憎みます。
People who may be bored with the Lord but excited about what the devil offers, they hate the 401st prophet.
主が提供してくれることを憎み、
サタンが提供していることに心ワクワクさせる人は必ずこの401番目の預言者を嫌います。
Why?
なぜでしょう?
Because his voice does not blend with the others.
なぜならこの401番目の預言者の言うことは世が言うことと交わらないからです。
401st prophet is out of sync with what is generally accepted.
401番目の預言者が言うことは、世が大体受け入れることとは違うことを言うからです。
He's not up to speed with the current trends.
401番目の預言者は、今流行している、世で流行していることとは合わないからです。
He puts cold water on the fire.
401番目の預言者は、もうパーティーに水を差すようなことを言うからです。
He kills the party.
水を差してしまうんです。
Because he
台無しにするんです。なぜなら真実を語るからです。
火を消す。
13、14。
Then the messenger who had gone to call Micaiah spoke to him, saying, Now listen to the words of the prophets. With one accord, encourage the king. Please let your word be just like one of them, and speak encouragement.Then Micaiah said, As the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak.
同じく22章の13、14。さて、ミカヤを呼びに行った使者は彼に言った。預言者たちは一致して王に良いことを言いました。どうぞあなたも彼らの一人の言葉のようにして良いことを言ってください。ミカヤは言った。主は生きておられます。主が私に言われることを申しましょう。
That's the essence of the 401st prophet.
これが401番目の預言者のもうエッセンスのようなものなんです。
Not going with the crowd.
群衆と同じようなことをしないんです。
I'm not going to speak to tickle itching ears.
もう人の耳が痒くなるようなことは言わないんです。
I'm only going to say what God says.
でも主が言うことだけを言うんです。
I'm only going to do exactly what He tells me to do.
神様がこう言いなさいと言ったことだけを言うんです。
But all the others are saying this, you should go along.
いやでも他のみんなはこう言ってんだから、あなたもみんなと同じようなことを言った方がいいんじゃない?
And when Micaiah came before Ahab, that's what he looked like he was doing.
そしてミカヤがアハブ王の前に来た時に、なんとなくそういうふうに言うのかなと見えました。
Ahab, I can see him on his throne saying, okay, he's here.
アハブ王がこの王座に座って、ミカヤが来るのをこう見てですね。
Okay, what does the Lord say, Micaiah?
あ、ミカヤよ、あなたの主は何と言ったか。
He says, "Go up and you will prosper."
主は行きなさい、登って行きなさい、あなたは勝利を得るでしょうと言ったでしょ。
And Ahab said, "Would you stop that and tell me what you're really going to say?" In essence, that's my summary.Would you stop doing that and tell me what you're supposed to say?
そんなことを言うのをやめて、あなたが本当に言うべきことを言ってごらんなさいってアハブを言ったでしょうか?
You read the scriptures. It's a little different what the Bible says, but in essence, that's the meaning.
でも、そういうふうには言ってないんですが、そういうことを、まあ、言っているんですね、聖書から読み取ると。
And then he gave his message.
その後、ミカヤは主からのメッセージを言います。
Summary.
まとめると、
If you go out on this battle, you're gonna die.
もし王様、あなたがこの戦いに出たら、あなたは死んでしまうでしょう。
And Israel will be scattered.
そしてイスラエルはバラバラになってしまうでしょう。
How dare you speak that way?
あなたはなんでそんなことを言えるんですか?
One of the false prophets even came up and slapped him.
そしてこの400人いた偽預言者の一人が出てきてミカヤをパシーンと平手打ちします。
Isn't that what they did to Jesus? Speak the truth, and he did. They slapped him.
人々がイエス様にしたことと同じですよね。人々がイエス様の方を平手打ちしました。真実を述べろって言っておいて述べたらパーンと叩いたんです。
It wasn't a popular message.
このメッセージは人気のあるメッセージではありませんでした。
It was an uncomfortable position to stand in.
もうそこに立つのは本当に難しい立場でした。
But he was at peace with God.
でもミカヤは神様と平安を得ていました。
Volume 5 of the Testimonies, page 136. When the religion of Christ is most held in contempt, when his law is most despised, Then should our zeal be the warmest, and our courage the firmness and firmness most unflinching, to stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us, to fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. At this time, we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason.
教会への証第5巻にこう書いてあります。キリストの宗教が最も侮辱を受け、神の律法が最も軽蔑されるときこそ、私たちの熱意はもっと深く、勇気と健康さは決してひるまないものとならなければなりません。大多数の人が私たちを見捨てるときに、真理と義を守って立ち、英雄がほとんどいないときに主の戦いを戦う。これが私たちの試金石となります。このようなとき、私たちは他人の冷たさから温かさを、彼らの臆病さから勇気を、そして彼らの背信から忠誠を集めなければなりません。
That's a powerful quote.
本当に力強い引用文です。
It's not always comfortable to be a 401st prophet.
401番目の預言者になるというのは心地の良いものではありません。
To stand up for Jesus.
イエス様のために立つこと。
To go forward in a different direction than the crowd.
大勢の人とは全く違う方向に進むこと。
To go up the down escalator.
下りのエスカレーターを逆に登っていくこと。
When it's loaded with people.
しかもたくさんの人が乗っているエスカレーターで。
But nevertheless, if called to do it, we must.
しかしそのようにしなさいと言われたらそのようにしなくてはいけないんです。
Well, Ahab almost popped a vein.
このメッセージを聞いてアハブ王はもう血がみなぎってですね、血管が破れそうになりました。
How dare you say that?
なんてことを言うんだ。
Who do you think you are?
自分は何だと思っているんだ。
Everybody else is on the same page.
他のみんなはみんな同じことを言って一致してるじゃないか。
You come in here acting like you know it all.
あなた一人だけが違うこと言って何でも知ってるかのように。
Telling me I'm gonna die. That's a death threat.
私が死ぬだなんて、それって、威嚇でしょ。脅迫でしょ。
TSA, come over here. Lock this guy up.
さあ兵隊たち来てもうこの人をもう刑務所に入れろ。
You know, and give him bread and water.
そして水とパンだけを少し与えて。
Until I come back from the battle.
私が戦いから戻ってくるまで閉じ込めておけ。
Then look what he says.
そしてその次に何て言ったかというと。
28
節。
Micaiah said, "If you ever return in peace, the Lord has not spoken by me." And he said, "Take heed, all you people."
28節、ミカヤは言った。もしあなたが勝利を得て帰ってこられるならば、主が私によって語られなかったのです。また彼は言った。あなた方すべての民を聞きなさい。
The 401st prophet is that person who stands up for God.
401番目の預言者というのは、神様のために立ち上がる人です。
Stands up for truth when it seems no one else will.
真理のために立ち上がる人です。しかも誰も聞こうとしないときに。
They are not politically correct.
そして401番目の預言者とは政治的に正しいことをしようとする人ではありません。
They are biblically correct.
でも聖書的に正しいことをしようとする人たちです。
Enoch.
Was a 401st prophet. エノクは401番目の預言者でした。
Noah,
ノアも、
Moses,
モーゼも、
Elijah,
エリア、
Jeremiah,
エレミア、
Daniel,
ダニエル、
John the Baptist,
バプテスマのヨハネ、
Jesus himself,
イエス様ご自身もそうでした。
The apostles,
使徒たち、
Paul,
パウロ、
and all the way down to Ellen White.
そしてずっと来てエレン・ホワイトもそうです。
Many faithful Christians in the history of this of the Christian church died for their faith.
そして多くのクリスチャンたち、彼らは自分たちの忠実な信仰のために死んでいた人たち。この人たちも401番目の預言者。
They died to preserve God's word.
神様の御言葉を擁護するために死んでいったんです。
Where is the 401st prophet today?
さあ今日どこに401番目の預言者がいるでしょうか。
Desire of Ages 242、
希望、各時代の希望。
Truth was unpopular in Christ's day. It is unpopular in our day. It has been unpopular ever since Satan first gave man a disrelish for itby presenting fables that lead to self-exaltation. We do not today meet theories and doctrines that have no foundation, excuse me, do we not today meet theories and doctrines that have no foundation in the Word of God? Men cling as tenaciously to them as did the Jews to their traditions.
各時代の希望。キリストの時代、真理は人気がありませんでした。それは初めてサタンが人を自己高揚に導く偶話を話して彼らに真理に対する嫌悪感を与えた時から好まれなくなりました。今日私たちは神の御言葉に全く根ざしていない理論や教えに直面していないでしょうか。人はユダヤ人が彼らの伝統にしがみついていたのと同様に必要にそれらの教えにしがみついています。
Jesus came to this earth to show us how to live.
イエス様は私たちに、私たちがこの世でどのように生きたらいいかを示すためにいらっしゃいました。
He came to pay for our sins with his own perfect life.
そして私たちの罪のために自分の命をもって、支払ってくれました。
He came to bring hope in the midst of hopelessness.
そして希望の全くのない私たちの人生に希望を与えるために来てくださいました。
In his time, his message and his lifestyle were not popular.
イエス様の時代は彼の真理も御言葉も行動もライフスタイルも人気はありませんでした。
After all he did for us, we nailed him to a cross.
私たちのためにしてくださったのに私たちはイエス様を十字架にかけてしまいました。
That's the thanks he was given.
そのような形で、表されてしまったんです。
But the good news is he died knowing our sinfulness.
それなのにそういうこともすべて分かっていてわざわざ十字架にかかってくださったんです。
He knows who we are.
イエス様は私たちがどんなものであるかというのはよくご存知です。
And from the cross he said, Father, forgive them. They know not what they do.
十字架の上からイエス様は願われました。天の神様、この人たちをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。
Romans 5:8 says, While we were still sinners, Christ died for us.
ローマ人5:8にはこう書いてあります。また罪人であったとき私たちのためにキリストが死んでくださった。
What a beautiful promise.
なんという美しい約束でしょう。
His forgiveness is still greater than our guilt.
イエス様の許しは私たちの罪悪感よりも大きいんです。
His faithfulness is greater than our unfaithfulness.
イエス様の忠誠心は私たちの忠誠心よりももっと大きいんです。
His love never ends.
イエス様の愛は決して終わることがありません。
The question today is,
今日、投げかけたい質問は、
Who will determine right here to be a 401st prophet for the Lord?
今日この場で誰が自分は主のために401番目の預言者になりますと決心する。
Prophet is a representative.
預言者とは代表者です。
A mouthpiece.
また神に代わって語る人です。
A living example.
また、生きた証となる人です。
And someone who's deeply in love with God.
そして神様と大恋愛に陥っている人です。
May the Lord inspire each of our hearts to be that person.
神様が私たちに聖霊を送ってくださり、霊感を送ってくださり、そのような401番目の預言者となることを決心させてくださいますように。
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Peace in your hearts and peace in your homes and peace in your relationship with Jesus Christ.